輪郭プラスちゃんとお、はい、始まりました。インカークスラッシュジョンド。このラジオは、お肉とそれ油断員、インカク、またの名前を、ミートした作家、ジョンドが、ね、やってるやつですよ。ええ。今日が、124日目でございます。では今日もね、およそ20分間参りましょう。今日の作業用 BGM は、ボーカロイド自分的神曲メドレー、ただいまブラックロックシューターをお聴きいただいております。はい、というわけで今日はね、東京初回ね、9月27日7時半からの上演が終わりまして ね、化石サイダーさんのトークショーなんかもあったりして、で今ヤバコ先生の家に泊まってる予定でございます。予定でございます。ただいまね、9月21日、昼の1時半というわけでね、ただいま自宅で、ちょうど1週間後のラジオを録音しているわけでございます。ね。ね、名刺を今ね、大量生産しているところでございます。十分作り置きをしているつもりでもね、やっぱり、どんどん減っていきますからね。そりゃ、これはね、そんなこんなでね、まあ、東京行きの準備を今、しているところでございますけどもね。ねえ、いかんせんね、東京、もうね、何回目ですかね、4回目ぐらいですかね、東京公演。お肉は、おそらくね。いやーね、東京、ね、しかも下北でね、ODS がね、やれることになるとはね、あの頃の俺は思ってもいなかったなぁという、そういう感じでございますけどもね。まあね、大阪公演も終わって久しいんでね、ちょっと中身の話をしてもね、まあ、ネタバレには当たらないだろうと。ね、まあ、京都お待ちの皆さんにはね、ちょっとあれですけどもね、中身にいろいろ言及していこうと思いますけどもね、今回ね、まあ小道具いろいろ作ってます。ドッキリのあれも僕が作ってます。あれはね、もう簡単にダイソーでああいうカラーボードっていうんですか、まあ発泡スチロールを紙で挟んだようなああいう素材がまあ花から売ってまして、まあ作中登場するのは黄色ですけども、まあ、黄色とか、あとは、赤とか、青とかあるんですけども、ね。それと、まあ、木工ボンドと、マジックを買ってきて、で、あとはもう、書いて、貼れば、しまいみたいなね。そういう、まあ、そういう簡単な感じで作ってるんですけどもね。ただね、やっぱり、東京に持っていかなきゃいけないというわけでね、分離構造に、したい、ちょっとした工夫をしてます。あの柄の部分が引っ張ったら簡単に取れるようになってるんで、まあコンパクトにして箱に詰めて、まあ東京に送れる、そういう作りをしております。あれはね、やっぱり持ってくのは自分ですからね。結局自分らで持ってくわけですからね。やっぱりそういうところはね、最初ね、PP 版、ダイソーに売ってる、あの、スチロールの板じゃなくて、プラスチックの板があるんですけども、最初はそっちで作ろうと思ってて、で、まあそっちで、なんかね、こう、カチャッとはめるように、ちょっとね、口で説明するのが難しいんですけども、絵を最後まで差し込んだら、カチャッてこう、先っぽがちょっと広くなってて、それが、 先っぽについてる爪が、その、垂れ札の方にある穴にパッてはまって固定できて、で、抜くときはその爪を上から押さえながら引っ張ると抜けるっていう風に。まあそういう風にしようかなと思ってたんですけども、まあああいう発泡スチロールの板が見つかったんでね。だったらまあこっちの方が、発泡スチロールの摩擦で固定した方が多分簡単だろうと。まあそっちの方が圧倒的に軽いんでね。まあ軽い上に、分厚さがあって丈夫なんで、まあ、それはもう当然こっちの方がいいだろうと思って、ああいうものにしたんですけども、黒電話。あれも、ちょっとした改造をしてます。ね、やっぱ、黒電話、片方は、大学、近代にあったものをまあ借りてきて、もう一個はオークションで買ったもんです。まあ、100円で、落札しまして。まあ、ちゃんと動く品だったんですけども、まあ、まあ、舞台の小道具で使うもんなんで、まあ、コードと、電話線のコードはもう抜いちゃって、まあ、電話本体と受話器だけにしてるんですけども、それだけにしても、やっぱり、中身は本物の黒電話なんですね。なんで、まあ、今はその、抜いた根元の部分、取り外した中身の機械があるんですけども、コイルがあって、電磁石でこう、ハンマーが左右にブレるようになってて、両側に金があって、音が鳴ると。で、まあ、時計の部分にも、基板が、時計というかまあ、基板の部分に、コイルがついて、線がついてて、で、まあ、電話線というか、そっちを引っ張り込むコードがあって、みたいなので、根元がね、完全に、金属でできてまして、これだけでも、800グラムぐらいあって、で、やっぱ舞台上でああいう付け方するんでね、ちょっとね、重いなと思ったんで、初日、そのままでやったんですけども、やっぱ重かったんで、二日目以降どんどん、改造ってほどでもないですけどね。黒電話の受話器の部分は、あれネジになってて、聞くとこと話すとこ簡単に取れるんですね。で、中にそれぞれに電磁石が入ってて、まあ、電磁石とまあ膜がついてて、こう、音を、出したり入れたりするんですけども。まあ、それ、線ピッて切ったら簡単に抜けちゃうんで、まあ、受話器の中は空っぽにして、で、黒電話本体の方は、底が金属になってる、そこに、機械が、基板とか、ベルトがくっついてて、ネジじゃなくて、なんか、溶接っていうか、こう、上下からはめて、で、はめたやつを、そこを潰して、抜けないようにしてって、ちゃんと、くっついてるんで、そこを丸ごと外さないと取れなかったんで、ドッキリの看板に使った、余りがあったんですね。発泡スチロールの。なんで、まあ、それを、電話の底の形に切って、キュッキュッとはめ込んで、で、まあ、もともと入ってたネジを、ネジで締めて、あともう、まあ、元の色が黄色なんで、まあ、真っ黒にファーっともう、簡単にマジックでピューピューって書いちゃって、それで今、舞台上に出てる、あれになってます。まあね、結局最終的に、僕が両方抱えるんでね、あれは。僕が使うことになるんで、もうその辺はあれですけどね。その他ね、あとね、日本刀は、あれはチェンの私物です。うん。ほんのワンシーンしか登場しませんけども、団長とオデッセイ中村優斗の再会ですね。地下闘技場での再会。あれまあシーンは一応地下闘技場のシーンになっているんですけども、そこでのシーンでまあバックでわちゃわちゃやってる ところに、まあ一瞬日本刀が出てくるんですけども、その日本刀はまあチェンの私物で。で、あの、お面は、あれはあれです。ウロットカメラポニーテールのやつです。あれをまあ、使ってるわけでございますけどもね。ねえ。あとはまあね、銃ですかね。まあ銃はね、いろんな人から借りたり、あるいはもう100均で買ったりしながらね、集めたもんですけどもね。まあ中に確かね、小五郎さんが使ってるやつと思うんですけどもね、ドレイクゼクターが混じってますけども。まあドレイクゼクターは僕が買った、うちのもんです。ドレイクゼクターはまあ安かったんでね。うちはドレイクとザビーはあります。カブトとガタックはね、ちょっと、いい値段したんで買ってないんですけどもね。ザビーとドレイクは安かったんで、うちは買ってます。ちっちゃいんでね。というわけで、まあ、時間もいい感じなんで、陰角でございまして、ジョンドーで、ございますけどもね。まあ、ここのとこずっと、まあずっとというか、この、今回のその、この録画習慣、録音、なんて言うんですかね、録画？録音？あらかじめ用意しておきました習慣。ではまあずっと、まだ連載開始してない話をやっていきましたけどもね。そうですね。まあ、別のやつの話をしましょうか。ジョンドーブログの方にもあるんですけども、モナカともう一個、別の話を考えて、こっちはね、もうほんの3話ぐらいで終わっちゃうやつなんで、これはもう自分で書こうと思ってるんですけどもね。まあ、不良バトルモン、不良能力バトルモンですかね。それを今、考えてまして、つまりそのね、まあ、今遊戯王を書いてますけども、そういう求めたもの、パロディーものを、パロディー要素を抜きにして、ジョン・ドーがものを書いて、短編を書いたときに、どんぐらいいけるんだっていうのを、ちょっと、調べたいというか、結局その、遊戯王の力で、ここまで来れてるのか、遊戯王のせいで、ここまでしか来れてないのか、そこがまだね、自分の中で判別がついてなくて、やっぱりその、まあ、それともう一つ、やっぱりね、完結作品を一本ね、終わらせるっていうのはやっぱり終わらせるっていうその行動自体が多分その、自力になると思うんですね、作者の。やっぱりその、長期作品だけじゃなくて、短編、3話ぐらいのね、短編で、ちゃんと、着地させるっていうのは、やっぱその、ミュージシャンの作者って、二つのタイプがあると思うんですね。一本で、ものすごいこう、一本にかけて、たまにまあ企画もんで、他の書いたりするけど、基本も、だから、〇〇の、〇〇、作品名、〇〇の〇〇先生みたいな、そういうタイプの作者と、短い作品で、スパンスパンと何度も、たくさん作品を出すっていう、そういう2種類の人間が、ミートショーにはいると思うんですけども、ね、なんていうかね、やっぱりその、短い作品を、完結作品を何度も、何個も、ポンポンポンと出してる人っていうのは、なんていうか、それだけ他人の目に触れる確率が高いと思うんですね。まあその、ミート社だと、長期連載作品、あまりにも長く続いてて、ページ数の多い作品っていうのは、なかなか一元さんが、入ってきづらいっていう、そういう欠点はね、ウェブ漫画にはありますし、 短いスパンで短いものでパッと読めるものの方が、ウェブ漫画の特性上、やっぱりその、見られやすいというか、受けやすいっていうのは実際あるんで、ね、それ、まあ、その、それともう一つが、ページの中の負荷、書き込みの量ね、量と執筆時間の関係性みたいなね、それを今は、まあ、最近ずっとそれは模索してるんですけども、やっぱりその、デュエル部とか、デュエル部の中で模索しようと思うと、やっぱりその、今までの流れとかあるんで、だから、デュエル部をちょっとずつこう、進路変更していく。微弱な変化しかね、なかなか出していけないんで、一本、その短い作品で、その中で、今回はね、この、まあ、不良バトル漫画、ダブルファイヤーという作品なんですけども、これはね、なんていうか、だから時間をかけない、ページを細かく枠線で区切って、アップにして細かく書き込んでいくタイプじゃない作品を、試してみようと思って、だからね、一遍、1ページ30分以内とか、そういう、まあ、1ページ30分以内とか、毎週更新するとか、そういう、何かしらの制約をつけて、やってみたいなっていうのがあって、まあ、僕の持論になるんですけど、やっぱり何かしら制限がある方が、作る側のね、なんか、やる気っていうかね、なんか、その、意欲みたいなものが、やっぱあると思うんですよ。こう、制限があるというか、その、縛られてることによって、その中で工夫が、なされる。というか、やっぱりその、どんだけ時間かけて、どんだけやってもいいってなると、結局終わんないというか、どこまでも行ってしまって、そうするとやっぱりそのバランスが取れなくなってしまうんで、だったら一遍その時間的な制約をつけることによって、その、なんかその中でいろんな工夫、で、そういう中で生まれたテクニックっていうのは、デュエル部とか、メイデンティティクライシスの方にも多分応用は効くと思うんですね。やっぱりそういう経験をしたっていうのは。なので、まあそういう意味でも、こっちのダブルファイヤー、こっちの方は、まあ普通に漫画作品で自分でやっていきたいなって思ってるんですけども、うん、だからたまに言いますけどもね、全部書き上げてから、更新していくっていう、そういう方法でもいいかもしれないですね。まあ、話は全部できてるんで、だから僕は結局、まあ僕は筆が遅いんですけども、何で遅くなってるかっていうと、結局人間の構図で一番遅れるんですね。人間のポーズで。例えば今書いてるのが、ちょっと、まあ、デュエル部の次書いてるページなんでネタバレになるんですけども、マドカが、こう、周りから、バットでボコボコにされてると。で、そのボコボコにされてるのを、うわーっとこう、払いのけると、その中にネオスがいると。正当なる決闘を発動していたっていう、そういう、まあリアルでの喧嘩とデュエル内容をまあシンクロさせてるんですけども、それをそのネオスをスタンドみたいに表現したくて、ならまあ、周り3人ぐらいからバットでボコンってされて、それをグワーって払いのけてるその腕がネオスの腕と重なってて、まあ、実際、作中に登場するのはスタンドビジョンじゃなくて、ソリッドビジョンなんで、力はないんで、たまたまその、マドカダイナの腕がたまたまネオスと重なってるっていうだけなんですけども、実際はね。それで、こう、そういうのを書きたいんですけども、じゃあ、そのネオスの、マドカがうらーってやってる ポーズをどうしようっていうので、もう二日くらい悩んでるんですよ。その一コマのためだけに。だからまあその間はちょっと先のコマに進んだりもしてるんですけども、あんまりね、先のコマに進みすぎると、それはそれで先のコマのコマ割りを決めてしまうわけですから、窓からうらーってやってるコマの、コマにこう制限ができてしまうわけで、となると、制限ができてしまうと、例えば、こんだけのスペースだけよってなってしまうと、また無理やり詰め込んで、書き込みすぎっていう風になっちゃうんで、やっぱりその辺が難しいんですけども、だからこそ余計にやっぱり、1ページ30分っていう、制限をつけて、こう書いていくっていうのは、そういう意味で力になるんじゃないかなと思って、まあこのダブルファイヤーをね、今、そのうち始めようと。これはね、多分、ミラクルモナカより早く、お披露目することになると思います。ね。というわけで、陰角スラッシュジョンドー本日ここまで、ね、また明日お会いしましょう。バイなら。